ここからは横手市提供、横手の食農推進 PR 番組、横手の美味しいみっけをお送りします。横手の美味しいみっけは、横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。美味しいというのは、地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心から美味しいと言えるものです。今回は三内芋の子についてご紹介します。まずは JA 秋田ふるさと芋の子部会部会長の田代和弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では三内芋の子の特徴を教えてください。
やっぱり柔らかくて、粘りがあってねっとりとした舌触りの良い、非常に美味しい里芋です。
はい、三内芋のこの美味しいところを教えていただきました。そして田代さんはこの芋の子どれくらい栽培してるんですか？
約20アールですね。二端部というか、
芋の子以外にも何か栽培してらっしゃるんですか？
あとは芋の子の前はキュウリやって、これが終わるとあと大根ですね。インブレ学校中か、
はいはいはいはい、
それが11月になるとこの再生育になってきますので、それまでこっちをやって
では収穫時期について教えてください。この三内芋の収穫時期はいつでしょうか？
いつもですと今頃は再生育に入るんですけども、今年はどういうわけか天気の安排で春5月からずっと雨不足なんですよ。でなんか気温も高くて植え付け当初は順調だったんですけども、やはり夏の猛暑が長くて、その干ばつの影響で非常に10日あるいは2週間ぐらい遅れてると思いますけども。
はい、10日から2週間遅れて現在は収穫の時期ということですね。
今やっと始まってきたっていうところですね。中国に芋の子祭りあるんですけども、その頃になるとちょうどいいんじゃないかと思ってます。
はい、芋の子祭りに鶴ヶ池ということで山内の芋の子たくさん集まるんですよね。何食ぐらい作るんでしょうかね？
一応は4000食ぐらいと思ってますけども、やはりこの何ていう干ばつの影響で芋の子の集まり具合がどうなるか、でもなんとかそのくらいは集めてやりたいと思って。
はい、芋の子祭り盛大に行われるのが楽しみですね。そしてこの芋の子なんですけれども、まあ今年は収穫量少ないということだったんですけども、冬になっても食べたい、春になっても食べたいという気持ちがあるんですが、保存ってどうやって保存したらいいんでしょうか？
保存はまあ買っていただいたら、皮を剥いてそのまますぐ冷凍してもらえれば、例えば1回食べるぐらいをパックにして冷凍しておけば、いつでもすぐ食べられますね。それが一番いいんじゃないかなと思います。
皮を剥いて1回食べるごとにパックして冷凍する。茹でたりとかしなくていいんですか？
いや、そのままで冷凍して、あと解凍もいりませんで、あとは煮るような感じで煮てもらえれば同じようにできますんで、
じゃあパックから出してそのまま鍋にポッと入れてもらえばいいということですね。
はい、そうですね、はい、
では三内芋の子について最後に PR をお願いします。
毎年なんですけども芋の子祭りがあるんで、その頃までは非常に良くなってると思うんで、ぜひ皆さん来てもらって、芋の子祭り楽しんでもらって、さらに三内芋の子を皆さん食べてもらえればと思います。
はい、ありがとうございました。 JA 秋田ふるさと芋の子部会会長田代和弘さんにお話を伺いました。では田代さんの奥さんから美味しい芋の子の食べ方について伺いたいと思います。まあ、芋の子といえば芋の子汁が定番ですけども、他に何か美味しい食べ方ありましたら教えてください。
普通は納豆汁とか、あとはちっちゃいの孫芋の 小さいのをあのひき肉で絡めて、ひき肉と一緒に煮て、それであのとろみをつけて、そうやってあえて食べるとそれも美味しいです。うん、あとコロッケなども美味しいです。はい、
コロッケの粘りが出るのが美味しそうですね。はい、他にはありますか。
他にはやっぱしあとは煮物とか、うん、普通の定番で、あとあのおでんに入れても、親芋とか小芋のちょっと大きめのを、うん、大根の取れる時期に一緒に煮て食べると美味しいです。はい、
ではここからの時間は芋の子祭り in 鶴ヶ池についてお話を伺いたいと思います。お答えくださるのはこの方です。
はい、横手市まちづくり推進部山内地域課の古舘さやかと申します。よろしくお願いします。
はい、古舘さん、よろしくお願いします。まずは芋の子祭り第1部、昼の部ですね、こちらの紹介をお願いします。
はい、第1部ではオープニングセレモニーから始まり、御嶽清流太鼓オンステージやよさこい演舞ステージショー、ちびっこ魚つかみ取り大会のほか、プロの三味線奏者渋谷光平、佐藤翔による津軽三味線ライブ、モノマネ歌手としても活躍する演歌歌手西尾由紀によるモノマネ歌謡ショーなどが行われます。御嶽清流太鼓オンステージの演奏終了後にはすぐに餅まきも行われますので、オープニングセレモニーからのご来場をお勧めします。よさこい演舞ステージでは地元のよさこい団体である三内よさこいキッズ、邦賀商店、大武殿、横手城南高校よさこい同好会の皆さんが出演し、華麗な演舞を披露してくれます。また小学生までの子どもを1人以上含めた3人1組のチームを作り、芋の子をピラミッド型に積み上げてその高さを競う全国芋の子ピラミッド競技大会も開催されます。こちらの歴代の最高記録は 129.8cm で、去年の優勝者の記録は 113.1cm でした。今年は歴代の最高記録を塗り替えるチームが現れるかにも注目です。
はい、芋の子祭りらしいイベントが揃っていますね。特にこのピラミッド競技大会、必ず写真とかで上がってますよね。そして芋の子祭りといえばやはり芋の子汁なんですけれども、こちらも朝10時半から販売が開始されてるんですよね。
はい、とっても美味しい芋の子汁が販売されておりますので、ぜひご賞味ください。数量限定となっておりますので、お求めの際はお早めにご購入ください。
続いて2部のご紹介、夜の部のご紹介をお願いします。
はい、夜の部では花火大会が開催されます。夜空に打ち上げられる花火と鶴ヶ池の水面に映る花火を一度に楽しめる水中花火ショーは花火大会のメインであり、楽しめること間違いなしです。
はい、ありがとうございます。では雨天時の対応、雨の時はどうしたらいいのか注意点を教えてください。
まず雨天時ですけれども、第1部は山内小学校に場所を変更して行います。また第2部の花火大会は翌日16日月曜日に順延する予定となっております。また注意点ですが、会場である鶴ヶ池公園へは直接車で行くことはできませんので、周辺に設けられた臨時駐車場に車を止めていただき、会場行き無料バスをご利用ください。無料バスの運行時間は午前9時30分から午後5時までとなっております。駐車場や会場周辺の通行規制につきましては、芋の子祭りホームページにも周辺地図を掲載しておりますのでご覧ください。また花火大会前は周辺の道路や駐車場が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
はい、では最後にラジオをお聞きの皆様に PR をお願いします。
芋の子祭りの第1部は横手市山内鶴ヶ池公園にて午前10時から午後5時まで開催となっております。第2部については、場所は同じく横手市山内鶴ヶ池公園で、時間が午後6時30分から午後8時までとなっております。当日は美味しい芋の子汁をはじめ、各種屋台や楽しいイベントを取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。 夜には花火大会も開催される山内地域秋の一大イベント芋の子祭りへぜひご来場ください。
はい、この時間は芋の子祭り in 鶴ヶ池についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけ、今回は芋の子についてお送りしました。芋の子は芋の子汁の他にコロッケや納豆汁なども美味しいと言っていましたね。他にカレーに入れても美味しいという話もありました。ぜひ皆さん芋の子いろんな方法で食べてみてください。この番組は横手市の提供でお送りしました。